聖書を読みします。2月の安息日にイエスは会堂に入って教えておられた。そこに右手の慣れた人がいた。当時、律法学者パリサイ人たちはイエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。イエスは彼らの考えをよく知っておられた。それで手の慣れた人に立って真ん中に出なさいと言われた。その人は起き上がってそこに立った。イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますか、安息日にしているのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。そして皆の者を見回してからその人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると彼の手は元通りになった。すると彼がすっかり分別を失ってしまって、イエスをどうしてやろうかと話し合った。
今朝のメッセージは、知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てると題しまして、メッセージを取り入れていただきます。
もう一度改めておはようございます。昨日の土曜日ですね、教会から家に戻ろうとしたときに、宇都宮陽介君が下の牧場の部屋にいたんですね。で、すごいこうニコニコ笑いながらいるので、どうかしたのと小岩に言いました。するとですね、一冊の本を持ってきたんですね。星野富弘さんの本で、僕とても教えられたんですと、こういうわけです。どんなことが先生教えてほしいって小岩言いました。彼は心の少し障害がありますよね。しかし名前の通りに大変明るい子供ですよね。で、彼が指し示した星野富弘さんの本がですね、下の図書コーナーにあるんですけれども、言葉の雫という、そういう本ですね。どんな詩を教えられたというのかなと思って、彼が62ページですってわざわざよく知っていたんですね。こうして読みました。神様も障害者だからといって特別割引はしてくれない。むしろ次々と難題をふっかけて楽しんでいるように感じる時もある。しかし私の登れないような坂道はなかった。疲れた時は手を差し伸べ一緒に歩いてくれる人が必ず現れた。僕ここを読んですごく教えられたんですっていうんですね。どんなことをってと聞いたらですね、僕は家でもお父さんに叱られたり注意されたりすると。お父さんそう言ってましたよ。でもまた学校でも注意されたりするって。でずっと嫌だったって。でもそんなこと嫌がっているっていうのは特別扱いを求めてるんだ。神様は特別割引はしてくれない。本当は僕のことを思って注意をしてくれるっていうことが分かるようになりました。僕は特別扱いをされたくない。普通で生きていきたい。もう言葉の一つ一つがですね、ちょっとびっくりしてですね、今まで、陽介君が言ってきた様々な事柄を思い起こすと、今日はどうしたのと言って痛くなるぐらいで、時々ですね、階段の隅っことか教会堂の隅っこに座ったりする。ああいうの僕は本当は恥ずかしいんです。自分で自分のことをそう言うんですよね。あんまりこうすごいことを言うもんで、たった一言私はすごいって言っただけだって、もう明日かって話をしてくれないと言いたいぐらいだったんですよね。陽君は日曜日と水曜日には必ず来るんですね。そしてこだわりもあるんだけれども、それと戦いながら、しかも特別割引はしてくれないっていう、そういう言葉に痛く心を捉えられて、僕は普通で生きていく必要があるんだっていう 取り扱われ方にすごいなと思ってですね、まあ、感動したんですよね。私は神の御言葉に養われている人がいろんなことがあってもですね、そして成長していくことを大変嬉しく思っています。今週の御言葉じゃなくて週報の上の方に1年を通して書いている御言葉がありますね。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。教会においでになる皆さんが人生の支えというものを自分とかお金とかに土台を置くんではなくて、全能の生ける誠の神こそが私の支え手なのだという信仰を持っていただきたい。またどんなに苦難、苦しいこと、死の不安、そういうことがありましても、最大の人生の不安である死というものを解決してくださったイエス・キリストにこそ希望がある、永遠の命があるということを知っていただきたい。またどんなに寂しい人生を送ってきたとしても、神の愛によってその人生の賭けが補われ、そして勝ち得て余りある祝福を体験してもらいたい。この信仰と希望と愛に生きていただきたいというのが私の、まあ、教会の牧師としての切なる願いであるわけですね。で、こういうあり方を海洋に行っていらっしゃる方がイエス・キリストであるわけです。もう結論のような話をしてしまったので、これで話が終わってはいけないので、そのイエス・キリストがどういうお方ですかということ。また今日の聖書の箇所には、そのイエス・キリストがお嫌いになることがここには記されてもいるわけですね。で、この二つに絞って、お話をしていきたいとこういうふうに思います。では一言お祈りしてご用意したいと思いますので、お布団にしておいてください。神様、あなたが愛するお一人お一人と共に越して、このような曇りの日、雨模様の日ではありますけれども、導いてくださって礼拝できることを心から感謝をします。主よ、イエス様がどのような方であり、どのようなことを忌み嫌いと思うのか、私どももう一度御言葉からそれをはっきりと知って、あなたにお従いできますように、またそれこそが豊かな祝福の道であることを思います。どうかあなたの導きを豊かに賜りますように。お気になる方々はまた語りますしもべを取り置き札としてお持ちください。御手に委ねて尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。さて、もう一度この6節7節を読みたいと思います。別の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに右手のなえた人がいた。そこで律法学者パリサイ人たちはイエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を伝える口実を見つけるためであった。私たちと同じように教会堂に入られたイエス様が礼拝をし説教をしておいでになった。その会衆の一人に右手のなえた人がいたと書いてありますね。実はマタイの福音書でもマルコの福音書でもこの出来事は書いてあるわけですが、書いてある内容が違うんですね。それは片手の泣いた人がいたと、まあ一般的に右でも左でもどちらでもいいみたいな表現をマタイ伝、マルコ伝では書いてるわけです。ところがこのルカの福音書だけは、つまりルカはお医者さんです。医者ルカがやっぱりさすがだと思いましたけれども、イエス様の視線に並々ならぬ右の手がなえた男の人が回収席にいることをご覧になったんですね。その視線を感じてルカは右手のなえた人がいたと右のことを強調してるんですね。どうして右手のなえた人をとルカが書き表したかというと、このルカの福音書が書かれたのは60年くらい、紀元60年くらいに書かれているんですけれども、 そのしばらくしてから解説書が出てきまして、2000年間ずっとその出来事に関して伝承というか言い伝えが付随して語り伝えられてきたんですね。聖書には載っておりませんが、解説書などを読むとこう書いてあるんですよ。つまり右手の泣いたこの男の言葉そのものが載ってるんですね。私は石膏で、あの石の細工人のことですね、石膏でこの手で生計を立ててきました。イエス様お願いです、恥さらしにも物乞いをすることがないようにどうか私の健康を取り戻してください。それが事実であるとするならば、この石膏は利き腕の右手をなえるような、失っているような状態なんだということでしょう。そして、その右手のなえた手で礼拝に来てるんですね。そしておそらくこの言葉をどこかでは語ったんだと思います。イエス様はその男のなえた右手だけではない、その右手のなえたところの背後にある彼の問題っていうか必要というのを通算に知られたお方だと思いますね。つまり右手が、利き腕の右手が使えない、それゆえに生活の稼ぎを得ることができない不安、あるいは右手を失ったがゆえに生きがいを失った、働くことができない寂しさ、あるいは焦り、そういうものをイエス・キリストはなえた右手の中に深くその背後にあることを知られた。ルカはそのイエス様の視線を深く感じて右手のなえた人と書いてるんですね。そしてイエス様はその右手のなえた人に前に来なさいと言って、わざわざ人々が反対する中にはありましたけれども、彼を呼んで深い同情心を示し、その右手を追い出しになった。私はここから思わされることは、皆さん例えば今後の教会の礼拝に皆さんおいでになっていらっしゃいます。パーフェクトな人はいないわけで、体において心においてそれぞれ弱さがあったり欠けがあったりする。我々人間というのは見える部分しか分かりません。下の礼拝、テレビ礼拝をしていらっしゃる方々も、ハンディを越えて上に上がれないまま、下で礼拝をしていらっしゃるという方もいらっしゃると思います。そして、どこどこが具合が悪いんだ、あるいは状態が悪いんだという、そういうことを我々は分かるでしょうけど、それだけでしょう。しかし、教会には、知っていただきたいことは、あなたの心やあなたの体のさまざまな弱さや欠けがあるとして、それは人間はその部分しか見えませんけれども、その背後にあるこの右手のなえた男の人の生活ができない不安や生きがいを失った寂しさや、あるいはこれからどうするんだというような焦りや、そういうものを全部ひっくるめてキリストというお方はご覧になることはおできになるということなんですよ。つまりこの教会には見えないかもわかりませんけど、復活されて今も臨在されておられるキリストは、あなたの体に心に欠けのあるその背後にある問題そのものを深く受け止めていてくださるというお方なんですね。そのお方を知っていただきたいんです。キリスト教の例えば素晴らしい説教であるとか、素晴らしい教えであるとか、それも大いに結構ではありますけれども、信仰と希望の愛の鍵を握っていらっしゃるイエス様が、そういうあなたの動かない体、あるいは先週一週間様々な問題を体験してきて必要を感じているその事柄一つ一つ、人目には見えない、わからないかもわからないけれども、イエス様にはわかる、そういうお方が この教会の真ん中にいて、あなたを見ていてくださるのだということを知っていただきたいんですね。右手の泣いた人がいた。我々はたった一言、そのところの言葉でしかわからないかもわかりませんが、イエス様は、この右手の泣いた男の人の寂しさ、虚しさ、そういうものをつぶさにお知りになってくださったお方なんですね。ですから、どうぞそういうお方が教会の主であるのだ。その礼拝の主であるのだ。ということをですね、しっかり覚えていただきたい。イエス様とはそういうお方なんだということなんです。さて、そのイエス様が意に嫌われることがあるんですね。それはパリサイ人や律法学者たちの態度ということなんですね。七節をご覧いただけますか。そこで律法学者、パリサイ人たちはイエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。パリサイ人たちはイエスの説教や愛の技を御言葉の真理に対する乾きもなく、ただ訴える口実を見つけるためにだけ存在してるんです。まあ、恵まれない秘訣というものがもしあるとしたらですね、聖書を読んだり聞いたり、お話を聞いたりして、間違いがあるはずだ。というような先入観で、聖書を読んだり、お話を聞いたりするということは、最も恵みから離れたあり方だと思うんですね。どんな問題があっても、辛いことや悲しいことがあっても、それでも神の御言葉に養われたい、励ましを得たい、イエス様がいてくださって私の心にタッチをしてくださる、そういう思いで、あなたが礼拝においでになるならば、必ず、そういう出会いと祝福を体験していくでしょう。聖書の中で私たちが恵まれていく、救いに預かっていく、祝福に預かっていく一つの心というものが教えられていますので、そこをちょっと開けてみたいと思うんですけれども、新約聖書の後ろの方にヤコブの手紙の1章21節というのがありますね。一つの条件だけ書いてあるんですね。ヤコブの手紙の1章の21節、新約聖書の第3版ですと446ページ、第2版をお持ちの人は409ページでしょうか。ヤコブの手紙1章の28節、ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を、素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。ここに素直に受け入れなさい。大人も子供も言われた神の御言葉、語られている御言葉、書かれている御言葉を素直に受け入れていくということが恵まれていく一つの条件です。何か資質がいるとか、努力がいるとか、何か良いことを善行を励んでいるとか、奉仕をしているとか、よく祈っているとか、ではなくて、素直な心で聖書に接している。それが、とても大事な態度だと思うんですね。パリサイ人や律法学者たちは、イエスを訴える口実を見つけるためにのみ、礼拝に来ている。これはイエス様が、意味嫌う態度であるわけですね。もう一つの態度がありますね。それは、まあ、言葉を言えば、小さな正義を振りかざしている姿ですね。パリサイ人はですね、一応イエス様を訴えるという口実を見つける理由に、安息日ということがあるんですね。イエス様も後の方で語っていらっしゃいますが、安息日に、労働してはいけないという、そういう規定が実会の中には確かにあります。で、その目的は、 仕事からも解放されて、いろんな心配もあるでしょう。あるいは不安もあるでしょう。あるいは思い煩い、あるいは焦り、戦い、疲れ、いろんなものは、ストレスもあるでしょう。しかし、そういう仕事のものから、家庭から一切解放されて、礼拝にやってきて、神様の癒しを体験していく、神を礼拝していく、それが礼拝なんですね。ですから、そのために、労働を差し控えるように、礼拝するようにというのが、神の教えであるわけです。しかし、パリサイ人たちは、そこに細かい規則を作って、労働してはいけないということで、じゃあ何メートル歩いてはいい、何メートル以上はいけない。あるいは冷蔵庫、冷蔵庫はないんです。今もですね、ユダヤに来たらですね、冷蔵庫開けたらいかんみたいな教えがあるんですよ。で、そういうような細かい規則をいっぱいつけ、くっつけてですね、だから癒しだって月曜日にできるじゃないかというようなことなんですよ。だから彼らには、彼らなりの理屈があったんですね。しかし、それは本末転倒ですね。彼らは、この片手のなえた、右手のなえたこの男を癒されるイエス様の姿に、本当に解放されてよかったな。お前よかったな、イエス様にそんなことしてもらってっていう心もないんです。ただ訴えるっていうことなんですね。皆さん、私たちも時々ですね、こういう間違いをするんじゃないかなと思うんですね。小さな正義を振りかざしているんだけれども、一応理屈は合ってるんだけれども、根本的に愛がない。そういうことがあるんじゃないかと思うんですね。よく子供に、あんたはどうしてこれがわからないのとか、職場でも君はどうしてこれが理解できないんだというようなことをよく言うんですね。しかし皆さん、子供、親である方がたくさんいらっしゃいますけども、子供にね、まあそうですね、小学生ぐらい上がっただけでもいいと思いますけど、その子供に理屈を言って、こうだろう、ああだろうって言って、子供は分かったって言っても、やり続けていけますか？いけないでしょう。理屈で動かないでしょう。理屈の限界です。正義の限界です。親には親の理屈があります。きっと正しいでしょう。しかし、正義は人を救えない。パリサイ人たちも彼らなりの立法規定というものがあるんですよ。それはそれで小さい正義ではあるけれども、正しい。しかし、彼らには残念ながら愛がない。だから、直されたこの男の人に、お前よかったなーって言えない。そういうことがあるんですね。もう一度私たちも自分自身、一体何を原理にして生きているのか、っていうことを考える必要があるかなと思うんですね。自分は正しいとか正しくないとかいうこと、自分自身は正義に生きたらいいと思いますけれども、しかしこのパリサイ人立法学者の態度にかなってしまうのではないかと思うんですね。聖書の中にですね、パリサイ人と主税人が祈った祈りが聖書に出てくるんですね。で、パリサイ人はですね、こう祈ったと言われています。神様、私は不正を犯すものでもなく、またこの主税人のように罪深いものでもありません。そのことを感謝します。私は週に何度か断食をしており、また十分の一献金をしと言って、一つ一つ自分の善行を上げていくんですね。そういう自分であることを感謝します。もう一人の主税人は、神様、罪深い私を許してくださいと顔も上げられないで胸を叩いて祈っているという、そういう姿ですね。で、イエス様はその話をされて、いいですか、神の前に義とされた人はパリサイ人ではありませんでした、この主税人でした。自らの罪を認めて生きていかなければ、 愛ということはありえないんですね。自分の正義を貫いているというような状態の時には愛には生きれないんです。ですからこそイエス様はその話をされたんですね。今モラルも何にもかも失われているような時代なんですよ。そうすると立法が必要だ、正義が必要だと叫ぶ声もたくさんあります。しかしそうは言っても全然社会は変わらない。そういうことを思うときにイエス様がこの右手の泣いた男の人に向けるところのその背後にある問題も深く理解して、この男を癒してあげたい、この男を治してあげたい、生活がかかっている、不安である、心配である、将来の生きがいを失っている、そういう思いを組みしてパリサイ人と居並ぶ学者たちを前にしてでもこの人を前に出させて治してくださったように、イエス様という方はそういうお方なんだ、あなたの問題もまた知っていてくださるのだということを覚えていただきたいんですね。同時にパリサイ人や律法学者たちに見られるようなあり方を私はしていないかどうかということをやはり吟味する必要があるのではないかと思わされるんですね。お祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、あなたがお送りくださったイエス様が今も変わらず私どもの教会の礼拝に臨んでいてくださる、目には見えませんけれども復活をし、すべての権威を握っていらっしゃるあなたは私たちに臨んでいてくださいます。主なる神様、あなたは今日礼拝に集っていらっしゃるお一人お一人、ある人は体のハンディを押してゆっくりでも礼拝に集って足を向けておいでになりました、あるいは体の調子が悪いと思いながらもそれでもそれを押しておいでになった方々もいらっしゃるでしょう、あるいは問題を抱えながらそれでも礼拝に行こう、そういう思いで礼拝においでになっていらっしゃるでありましょう、あるいは心の不安や悲しみも携えながら礼拝にとっておいでになる方々もいらっしゃるでしょう、人には見えなくてもあなたはご覧になることができになります、右手の泣いた人の寂しさも不安も知り抜いてお癒しになった主よ、どうかあなたがお一人お一人のその傷のところに見てを触れて癒し、右手の泣いた男を癒してくださったように彼らを帰りに行ってくださるように心から祈ります。天の父様、私ども日常で生きているときに往々にして恵みをいただきつつも、ファリサイ人や律法学者たちのように本当に批判的な思いで小さな正義を振りかざして生きやすい愚かなものであります。神様、その時には本当に理屈でどうにかできるというような思いを持って、結局は自分自身をも立法化していけない、そういう自分の無力を思わされます。神様、そんな時に初めて主がなぜ十字架にかかってくださったのか、なぜ尊い救いを表してくださったのかを知ることでございます。主よ、どうぞお一人お一人がその持ち場立場、その家庭の中で、職場の中で、学校の中で、様々な関係を結んで生きていらっしゃいますけれども、どうぞ神様の大きな愛と祝福で満たしてくださるように、ここからお祈りいたします。尊い御子イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。